はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日はファイブアウトオフェンスの解説をいたします。オフボールの動き、オフボールのスクリーンプレーについての説明です。ここのところファイブアウトオフェンスのね、解説を順番にこう連載でやっておりますが、今日はそのオフボールの動きということになります。前提として全てのオフェンス戦術はですね、1対2を作る作業だということが大前提にあります。1つ1対2を作ればそこからディフェンスは収縮してクローズアウト状態ができて、でクローズアウト状態から1対0を作るという、こういう形がですね、全部のオフェンス戦術の、基本になる考え方ですね。こちらの方の図をご覧ください。1対1でドリブルで抜いていったら、ここでカバーが来て1対2が瞬間できますと、こうなったら、パスを飛ばせばクローズアウト状態になるので、フリーでシュートが打てる、または、次のクローズアウトが発生するので1対1でドライブで抜きやすいという形になるので、全てのオフェンス戦術はこのペイントの中にボールを進めて1対2を作る作業だというふうに考えると分かりやすいというのが私の考えです。そしてファイブアウトオフェンス、今日はですね、オフボールのスクリーンについて、メインで紹介していきたいんですが、オフボールスクリーンの代表的なアクションは3つあります。1つ目がですね、アウェイスクリーン、2つ目がピンダウンスクリーン、そして3つ目がフレアースクリーンということですね。でこれらについて使い方も、3つというのが基本でして、リフト、カール、バックカットっていうね、そういう使い方があります。ぜひこれ言葉も覚えていただきたいんですが、1個ずつね、図を使って解説をしていきます。ポッドキャストでお聞きの方はぜひ YouTube の方を見ていただいて、図もご覧ください。では一つずつ行きましょう。まずアウェイスクリーンというものですね。こういったスクリーンプレーになります。ボールがこちらのサイドにあるという時のアウェイサイドですね、反対サイドでのスクリーンということになります。例えば5番の選手がボールを持っていて、1番にパスをして、そして5番の選手はパスと逆方向にスクリーンに行くというような、こういった形の、アウェイスクリーンですね。ファイブアウトオフェンスのこう一番最初のエントリーによく使われる動きです。で一つ目リフトということで、使い方は3つありますよということの一つ目のリフトですね。リフト、カール、バックカットっていう使い方があるんですが、このアウェイスクリーンに対してリフトするっていうのは、このスクリーンを使ってこの4番のね、ユーザーの選手がそのままこのスクリーナーと場所を入れ替わるように上がると、単純に上がるというプレーですね。このディフェンスがスクリーンに引っかかったら、この背中のところがノーマークになるので、ここでパスを受けてそのままシュート、そしてディフェンスが来たら、これ、クローズアウト状態になっているので、そのまま1対1を狙うというような、そういった形になります。はい。そして注目すべきはですね、こちらのスクリーナーの方ですね。スクリーンをして、スクリーンをかけた後ですね、ユーザーがリフトしたら、こちらのスクリーナーはですね、ペイントにダイブする、これスリップって言いますけど、スクリーンから滑るようにしてボールをもらいに飛び込むプレー、こういうのスリップって言います。でスクリーンはですね、結構ここのスクリーンかけた後止まってしまいがちなんですけど、立ち止まりがちなんだけど、そこで立ち止まるんじゃなくて、スクリーナーは必ずスリップを狙うということを、これをですね、練習ではぜひ強調してください。全部のスクリーンはスクリーンして壁になって終わりじゃなくて、壁になった後にスリップを狙うところまで、これが1セットでスクリーンというふうに考えるといいと思います。必ずスクリーンはスリップを狙うということですね。このディフェンスがもし、この4番の選手のディフェンスが引っかかったと、そしてこの4番のリフトに対して5番のディフェンダーがスイッチしたとなったら、これスリップすれば完璧にこれボールもらえますから、必ずこうスリップするってことを狙うということになります。そしてですね、一人が中、一人が外の原則というのも、これも覚えておくといいと思います。全部のスクリーンがそうなんですが、ユーザーが外、上に行ったらですね、このスクリーナーが中に入るということですね。ユーザーがこれ外に行って、このスクリーナーも外にポップするってなると被りますよね。なのでそういうことにならないように、必ず一人が外、一人が中ということで、一人がペイントアタックをする、一人が上に、こういう、上下、中、外の関係になっているっていうのが基本になります。はい。よろしいでしょうか。このアウェイスクリーンのリフト、そしてスリップ、これが全ての基本というふうに考えていただくと、わかりやすいので、次に進みます。はい。で、アウェイスクリーン、今度はですね、カールですね。カール、これはユーザーの選手がそのままペイントアタックする方法ですね。スクリーンディフェンスの4番のマークマンがくっついてきた。くっついてきた場合はですね、リフトしても、なかなかディナイが厳しくてもらえないということになるんですね。この場合のスリップは中じゃなくて外、ポップアウトする形になります。1人が中、1人が外の原則ですね。これがアウェイスクリーン2つ目の使い方になります。 で、3つ目がバックカットですね。今度はスクリーンを使わないということになりますね。スクリーンを使おうとして上がろうとした、ね、リフト、カールにしてもいずれにしてもこっちにこう行きますよね。で、上がろうとしたところでディフェンスが先読みして上に上がってきたというときは、これは裏を抜けるということになります。バックカットですね。バックカットをしたらこのスクリーナーのスリップは上と、ポップアウトするということになります。はい、よろしいでしょうか。すべての使い方はですね、リフト、カール、バックカットっていう3つの使い方があって、まあこれがリフト、ね、そしてカール、バックカットというこういう形ですね。このアウェイスクリーンのこのまず練習をしていただいて、スクリーナーの基本的な動き、ユーザーの基本的な動き、これをまあ習得すると良いかと思います。まずはこの2対0のねシューティングドリルとかをやって、今度はパッサープラス2対2とかね、この1、5、4のこの3人の3対3とか、そういう練習をたくさんするといいかと思います。続いて使い方の二つ目ですね。ピンダウンスクリーン。今度はこれ、アウェイスクリーンではなくて、アウェイスクリーンと非常に似た動きなんですけども、こういう動きですね。上から下にスクリーンに行くような動きです。はい。4番が下にピンダウンスクリーンという、こういうスクリーンかけて、3番が上がってくるという、この上下のスクリーンですね。これボールトップにありますけど、例えばここで、ボールサイドこっちでですね、ここで2対2とかやってると。うん。いう時に、ボールが、攻められなくて上がってきた時にタイミングよくピンダウンスクリーンかけるみたいな、そんなイメージになりますね。はい。これも3つの使い方見ていきましょう。ピンダウンにスクリーンかけました。したら3番がそのまま入れ替わるように上がると。したらスリップした。ね、上と下っていうことですね。これがピンダウンスクリーンの1つ目のリフトになります。はい。同じような動きになりますが、今度はカールですね。3番の選手がカールカットしてペイントアタック。したらスリップは外、ポップアウトするということですね。うん、それと同じように、3つ目はこれバックカットですね。この上のところをディナイされたら中を抜けていく、そしてスクリーナーのスリップは外ということで、まあ、アウェイスクリーンと全く同じように、リフト、カール、バックカットっていう3つの選択肢とそのスリップの方向が必ず中と外になるということになりますね。これが、まあ、ピンダウンスクリーンです。非常にこう使い勝手のいいスクリーンというか、ボールサイドの方が3対3やってる時に逆サイドがこういうピンダウンをかけるとかね、ボールがこう展開されてきた時にちゃんとピンダウンかけると、まあ、シューターを活かすようなそういう動きになりますので、ぜひこれも使ってみてください。最後フレアスクリーンということで、今度はこれピンダウンの逆ですね。下から上にかけるスクリーンのことをフレアスクリーンと言います。この2番の選手がスクリーンをかけて1番の選手を走らせるというこういうスクリーンですね。フレアっていうのはこう裾野が広がるみたいな、そういう意味があるので、こうだんだんこう外側にこう行くというようなイメージでフレアスクリーンと言います。まあ、これはボールここにあってここからね、ここへのパスを狙うというのもあるんですが、まあ、ボールが逆サイドにあるときにフレアスクリーンするっていうのもすごく有効な方法になります。ボールをこう飛ばすこともできますし、ディフェンダーをね、ヘルプサイドにこう留まらせない、ボールサイドのヘルプに行かせないというためにも使われたりするスクリーンですね。これは先ほど言ったですね、リフト、カール、バックカットっていう名前とちょっと違うんですが、まあ、考え方は一緒なので、見ていきましょう。まず2番の選手がフレアにスクリーン行きました。で、1番が文字通りフレアにね、コーナー方向に動くと。まあ、これリフト上がるっていうわけじゃないんですけど、まあ、ノーマルにスクリーナーと場所を入れ替わるような動きをするということですね。これでスクリーンが引っかかれば、このパスをコーナーでもらって、ここでコーナーから3点シュートを打つというような動きになります。スクリーンはですね、ここかけたら、1人が外なので、1人は中ということで、これはスリップをするですね。このスリップ非常に有効でして、スイッチディフェンスなんかをね、する場合、このスリップは本当にパスが入りやすくなりますので、必ず狙うようにしてください。はい、これがフレアスクリーンの1つ目、コーナーへのフレアの動きですね。そして2つ目がカールカットですね。これは完全にこれディフェンダーが引っかかったという場合、リング方向にカールして、ここでパスをもらうと。もらえば、まあ、レイアップシュートになるということですね。ユーザーが中に行ったんで、スリップは外ということで、中外の原則になっています。最後、3つ目、バックカットに近い形なんですが、今度フロントカットですね。この裏にこう切れていくのが、まあ、フレアスクリーンの場合は、表なので、これに対しての裏っていうことで、今度はフェイクしてフロントカットですね。言ってる意味わかりますでしょうか。基本がこっちに行くので、その裏をついて表に行くという、そういう感じですね。ディフェンスが下がったら表に行って、もらったらレイアップを狙うということですね。で、切れていったら、1人は外ということで、今度の、 スリップは外に行くということで、中外の原則となっています。はい、ということで、やっていきましたけれども、5アウトでよく使うオフボールスクリーンということでですね、基本的なものはアウェイスクリーンとピンダウンとフレア。で、それぞれ使い方は基本的に3つ、リフト、カール、バックカットという考え方で、必ずスリップを狙い、1人は中、1人が外というふうにすると整理できるかと思います。ぜひあなたのチームでもお試しください。はい、ということでありがとうございました。このチャンネルではいつもこういった感じでバスケットボールの指導者の方のお役に立てるコンテンツを毎日配信しております。今日の放送が少しでも面白かった、役に立ったということであればぜひチャンネル登録をして、次の動画でお会いしましょう。ご質問も受け付けております。ぜひコメント欄にてお書きください。よろしくお願いします。最後にお知らせを2つさせてください。1つ目は無料のメルマガ講座、ぜひ登録していただきたいです。無料のメルマガ登録していただきますと最初の1つ目で限定の動画プレゼントしています。それから2日に一度ですね、私からあなたにメールでいろんな情報をお届けしますので、コーチングについて悩んでいる方、ぜひメルマガ登録よろしくお願いします。メルマガも登録してですね、もっともっとより詳しく学びたいという方には、オンラインサロンの、バスケの大学研究室がおすすめです。現在400名以上の方がですね、研究室に入っていただいております。入る方法は3つありまして、 Facebook グループでの参加と YouTube メンバーシップの参加、それから Voicy プレミアムリスナーの参加というふうに3つあります。生活に合わせて、どれかしらの形でですね参加していただけると嬉しいです。ぜひご検討ください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。